東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
100個白浜のファイヤーラディオ。この番組は茶こし白浜による日本中世界中のありとあらゆるニュースや話題などを取り上げてズバッと一言申したり、毎回テーマを決めて炎のごとく語ろうというあっちっちで愉快な番組です。はい、皆さんお元気してますか？茶こし白浜です。今日はちょっとロマンチックなあの霧のマシュコじゃなかった、霧のお台場です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？だんだんなんか秋めいてまいりまして、秋を通り越して今度冬かなっていうぐらいちょっと寒くなってきております。当番組に、コメントが寄せられております。ラジオネーム K さんからです。メッセージは、とっさの判断、その昔プールサイドで貧血になり倒れた人がいて、あの時の衝撃は忘れられません。体が資本、茶子さんの元気の源は何ですか？コメントありがとうございます。またよろしくお願いします。そうですね、私は、まあ、自分のことをよくよく言うとプラズマのようになんかふつふつといろいろ湧いてくるものがありまして、それがまあ元気のもとになってるかなっていう気もします。それがまあ負けん気だったり、なんか美味しいもの食べようかなとか、そういう各種の欲望とかいろいろありますが、それが全部なんか自分の身になって、ふつふつと元気のもとが湧いてきます。まあ、目標を決めて、突っ走るタイプですので、それも一つの、元気のもとかもしれません。ま、ということで、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ Radio 365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。 Radio 365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは、チャコアットマーク、レディオ365アット、あ、ドットネット、ごめんなさい。チャコアットマーク、レディオ365ドットネット。CHAKO アットマーク、レディオ365ドットネットまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、茶こし白浜のファイヤーレディオ第18回放送、霧のお台場にて始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは、今日本中世界中の起きているいろんなニュースや話題などを取り上げて、茶子なりの視点から一言物申そうというコーナーです。それでは今回ご紹介するニュースはニュースエクトセトラです。まず外せないのは台風のことですよね。台風19号の爪痕、いろいろまだまだ出てきそうです。広域の被災地で、今のところ79人死亡、71河川で決壊があったということが、まあ、今は分かっておりますが、もっと増えそうです。宮城県とか三重県の大雨洪水、もしかしたら土砂崩れなども起きているかもしれません。北陸新幹線も水に浸かったままでしたし、まあ、8割で運転再開が見込まれているようです。 もう水没してましたから、心配しております。それから、携帯電話の基地局が停電時の対策を、強化するっていう、総務省から のニュースがありました。前の15号の時に、au が、船を出して、そこが基地局になって、au の場合はちょっとつながったっていうのもありますので、いろんな多角的なそういう、ことを考えていただけるといいかなっていう気がします。それから、2つの台風のうちのもう一つの15号の方、また、雨漏りとか、被害が重なったようですが、もうその時にちょっとなんかいいアイディアないのかなと思ってよく考えてたんですけども、屋根のところにゴム系のなんか巻くような感じで屋根にぴったりとこうつくようなものの素材をこう開発して、でそこをピタッと屋根をやっていけば雨漏りだけはしないだろうなっていう気がするので、そこでその端っこだけをちょんちょんちょんと溜めておいて、でいざ修理するときにはそれを外してまたその素材を溶かして使えるみたいなのが一番ベストかなっていう気がしますが、でいかがでしょうかね、そういうのね、ゴム系がいいじゃないかなっていう気がするけれど、ゴムとプラスチックかなんかを混ぜたもんみたいな、そういうなんか誰かが発明してくれるといいかなって気がします。それからオリンピックの方でマラソンと競歩が札幌で、実施かっていうのが今話題になっておりまして、まだ結論が出てないようですが、札幌の場合は経費がなんか国費負担っていう形で、なんか小池知事がなんか考えてるようですが、どうなりますでしょうか。一応東京オリンピックって言うんだから、東京でやっぱり最後のなんかね、最後の花ですから、マラソンが。だから東京でやらないとすると、閉じてオープンの時はいいけど、閉じていく時にどうやって閉じていくんだろうみたいな。ちょっと不安があります。うまくやっていただきたいと思います。選手の方からすると、でも今更っていう人もいるんですよね、やっぱりね。ずっと暑さよけで考えてたものが、で、暑さにそのまま来たら自分たちは勝てるぞと思ってたのが、なんか突然涼しいところでっていうことになったら、なんか自分たちのそういうなんか意気込みみたいのがなんかペションコになっちゃったってなんかする場合もありますから、よくよく考えていただきたいなと思います。あと、それから神戸の教諭いじめ。これはちょっと私には理解できませんでした。神戸の東須磨小学校ですけども、なんかどうもリーダーの人が女の先生、40代の女の先生だったっていうので、で、被害を受けたその先生が、病院通いして、なんか、大変だっていうのも初めて知ったとか、嘘だろうっていう感じもしますが、なんかそういうなんか、ちょっと人間離れした、人で人間の子供たちを、それこそ教育できるのかなっていう、なんかすごく心配になりました。こういう人もあんまり二度と出てこないでほしいなと思います。それに子供同士のなんかそういういじめが急増してるそうです、その学校で。いじめをね、教えられながらなんか育っていくなんていうのはもう言語道断ですよ、本当にね。やめてください。その人たちは本当に教師に資格ないからもうやめてください。私はそう思います。それから政府の方で、中東地域に自衛隊を派遣するっていうことで慎重に検討しているようなんですが、米軍、アメリカの、有志連合とは別だというふうに強調して言ってましたので、日本独自のものらしいんですが、情報収集やら何やらが、主なことだということですが、ちょっと自衛隊って言ったら本当に軍隊に外国からだと見られますので、一応慎重にやっていただきたいけれども、 自衛隊じゃなきゃいけないのかなっていう感じもしますね。他の要するに、政府派遣のそういう、まあ、特殊部隊みたいなので、なんか民間プラスの人たちがやるのが一番ベストじゃないかなっていう気もしますよ。なんかその情報を収集だとするのもね、ちょっと考えていただきたい。それからちょっとイギリスに飛びます。 EU の離脱条件が、まあ、双方合意の離脱ができましたら、まあ、議会で採決するでしょうが、前進するでしょうか。このジョンソン首相が、まあ、温度取ってやっております。なんかかなりなんかこうね、リーダーシップのある方のようにお見受けしますので、なんだもしかしたらもしかするかなって。ただなんか今いろんな子飼いの人たちが離れていってるようなんで、数からするとなかなか大変かなっていう気がします。まあ頑張ってください。どっちがいいのか分かんないよね。だってEU がいるのがいいのか、 EU を離脱した方がいいのか、それだとどうもやっぱり思ってたよりかなりのリスクがあったっていうことでみんなちょっと反対してるわけですから、まあよくよく考えていただきたいなと思います。それからこれが許せないなと思うのは、中国で北大教授の日本人の男性が拘束されています。でスパイ行為でなんか関わった疑いが持たれてるんじゃないかということなんですが、この方は防衛省のシンクタンクだったり外務省に勤務経験があったたりとかいうことで、北海道大学の教授が中国に拘束されているわけなんですけども、この狙いがスパイ行為そのものというより、狙いがなんかその防衛省の 中身をこう、中国が日本の防衛省の中身を知りたいとかよくやっていますからね。なんか女の人使ってそれこそスパイを使ってやったりするわけで、どっちがスパイのあれなんだっていう感じがしますが、これなんか許せないなって感じで、反スパイ法が中国の方で施行されて、翌年の2015年から日本人の拘束されてる人がもう愕然とも増えているようなんですよ。で本当にいい加減にしていただきたいなと思って、だから香港の若者たちのなんか肩を持つわけじゃないけど、中国本土にその犯人を引き渡さなきゃいけないとかなんとか、そういう感じのも同じような感じで、やっぱりなんか強制的に自分たちのそういうなんかやりたいがために拘束されてるその人たち本人はかわいそうだなと私は思います。まあ、以上です。それでは、ワールドファイヤーニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
一体
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
チャコの小部屋。 このコーナーでは最近気になるあんなことこんなこと、そしてチャコが伝えたいことなどを毎回一つのテーマを決めて語ろうというコーナーです。それでは今回のテーマはなんと一人カラオケです。そうですね、コメントのプラズマのエネルギーの一つなんですけども、まあ初めは1回につき200円に命をかけて、カラオケボックスに友人と行ってたんですが、そのうち料金がなんかお得ようになって思いっきり歌うようになっております。最初はなんか本当ね、走りの頃で電話ボックスみたいなのありましたよ。本当になんか二人掛けの本当になんかシンプルすぎるここがそうっていうのまでありました。まあそれでも歌ってました。それから一人カラオケで重要なのは曲の選曲を時短でいかに短くね、いかにピックアップするか、歌いながらなんか曲の歌詞が次の曲のタイトルを思い出すような感じでヒントを得てすぐにゲットしてすぐにまあ入れるとか、特にその要するに次から次へとかけなきゃならないですから、それちょっと大変です。最高に乗っていたのは店の閉店まで歌い続けて、お店の人にもう閉店ですよと言われてやむなくこう追い出されたっていうことです。それが6時間と言われました。気持ち的に本当気持ちよく歌いました。で、まあカラオケでしばらく歌わないと、演歌の例えば拳が回らなくなったりとか、まあ、そういうのがバロメーターになります。でジャンルは様々でアニメやシャンソンやら、まあ、演歌やら男子の歌もなんかキーを調節して歌います。でセリフ入りなんかを大得意で感情を込めて、なりきります。なりきるってことは大変です。一人カラオケで好きなところは一人で思いっきり好きなように歌うところで、ストレスもぶっ飛びます。まあ、ということで、以上チャコの小部屋のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
チャコ白浜のファイヤーレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめです。ワールドファイヤーニュースではニュースエトセトラと称して、まあ、いくつかのニュースを取り上げました。チャコの小部屋では一人カラオケ、私の大好きなものですが、そのカラオケについてお話ししました。本日は、まあ、霧のお台場ですが、このお台場の365スタジオからラジオ365からのラジオドラマができました。幕末爆音伝というタイトルです。今幕末爆音伝で、検索すると予告編をやっております。予告編が始まってますが、11月の2日土曜日前編のチケット、1000円、12月10日火曜日、後編のチケット3000円、これはライブハウスで行います。さっきの、前編の方はここの双方のビルでの2階でやります。両方とも買っていただけると嬉しいです。あるいは両方のセットで3500円のチケットもございます。幕末爆音伝で検索していただいて予約ファームでお申し込みいただけると嬉しいです。皆さんどうぞいらしてください。分かりやすくて面白いです。お待ちしております。 番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でも紹介した無料のスマホアプリ、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは、チャコシラフォのファイアレディオ第18回目放送、霧のお台場にて、これにて終了です。これまでのお相手は、プラズマ的なチャコシラフォがお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。See you again next time. この番組はラディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now off air.